武田愛の孤独と愛。
こんばんは、シンガーソングライターの武田愛です。今日ここまでたどり着いたあなたは、尊敬すべき素敵な人。あなたの孤独はきっと無駄じゃない。この場所が内なる力を育て発見する時間となりますように。なんとですね、現在、新作を制作中とお伝えしてたと思うんですが、続々と録音の日程などなど、内容などなど決まってきておりましてですね、もうすごいワクワクなんですが、もう本当に豪華なミュージシャンの方にご協力いただけるということで、もうね、あわわしびれております。自分自身もいいプレッシャーですし、そして皆様が私の曲をいろいろと料理してくださるということのありがたさ、そしてお気持ちの温かさなどなどをね、日々感じております。すごくね、これからどんな風に仕上がっていくのかめちゃくちゃ楽しみになっておりますので、また続報をお待ちください。そういえばですね、今更なんですけど、昨年初めて韓国に行ってきました。もう日々ね、SNS で動画でね、流れてくる韓国のコスメ情報とかね、もちろん K-POP の動画見るのも好きですし、服もね、雑貨もね、もうデザインとかセンスがいいものがすごい多いですよね。そしてですね、まあ周りの友人からもね、結構韓国の話、K-POP の話、メイク、パックの話とかね、もういろいろ話を聞いていて、まあ、ついに行ってきたんですね。また別のきっかけもありまして、以前仲間うちでね、打ち上げをしていたんですよ。で、まあそういえば愛ちゃんっていくつなのっていうね、話になりまして、なぜかね、その時私はですね、まあ指でこう数字をね、年齢を表したんですよ。なんですけど、まあ自分の側から読めるようにね、数字を出していたんですよ。で、その日座っていたのが、まあ、円卓だったので、反対側から座っている方々からは、まあ、数字が反対に見えるわけで当たり前なんですけど、そんな年齢なのっていうね、まあ、みんな冗談でわかってるんですけど、大爆笑して、その時にね、すいませんって定期的に渡韓して美容頑張ってますとかって冗談で言ってたんですけど、調べてみたら、韓国って飛行機で2時間半ぐらいなんですね。もうだから東京から大阪にね、新幹線で行く乗りで行けるじゃんっていうことに気づいたんですよ。あ、こんな身近な近い存在だったんだということに今更気づきまして、で、まあ当たり前なんですけど、いつもの一人旅ですね。はい。もういろいろ本当に情報収集して、どの街がいいかなとかね、事前に調べていったので、怖いことはなかったんですけども。まあやっぱりね、行ってみて、美容、エンタメの最先端、韓国。もうね、コスメもすごい種類あるし、おしゃれですしね。行ったのはですね、ビーカーっていうね、セレクトショップがありまして、このね、程よくカジュアルで、なんか力も抜けつつモードな服っていうのがかっこよくてね、やっぱり外国にしかないものを見るっていうのはすごくいいなって刺激受けました。あとはですね、雑貨屋さんですよ。もう雑貨屋さんって、私常々ね、日本でもどこでもね、思ってるんですけど、雑貨屋さんって罪だよなって思うんですよ。本当に可愛らしい小物がたくさん置いてあるじゃないですか。で、壺に入っちゃうとね、便箋とかね、小物とかね、ちっちゃいオブジェとか買っちゃってね、あれあれあれってお皿まで買っちゃうとかね。で、気づくと5000円ぐらい使ってて、レジで青ざめるみたいなことがね、あるんですけど、韓国で行ったコージーモージーっていうね、雑貨屋さん、有名なのかな？これまた可愛くってですね、はい、ハートに刺さりました。なんかいろいろ購入しちゃいましたね。靴下とかコースターがね、可愛いのがありまして、私緑色大好きなんでね、買っちゃったんですけど、それをね、買って、まあマイクの下のね、 マット的な感じで使ってるっていう使い方をしてるんですが、お買い物楽しかったですね。そしてですね、せっかく外国へ行くなら美術館へ行きたいなと思ったんですよ。もちろん音楽イベントも行きたかったんですが、ちょっと時間的にね、いろいろ合わなくって、で行ったのはですね、サムスングループが運営するリウム美術館というところですね、行ってきました。日本で言うと街はね、表参道みたいな、もうなんか落ち着いた雰囲気のハンナムドンというね場所に行って、観光客もそんなに多くない落ち着いている街だったんですけど、いや、その美術館でちょうどやっていたですね、現代アーティストのイ・ブルさんのね展覧会がとっても良かったです。過去にはですね、日本の森美術館でのね展覧会もあったそうなんですね。で今回はですね、クリスタルだったりガラスだったり鏡とか電球とかね、すごいキラキラして見栄えのある素材をねたくさん使ったね美しさがあったんですけど、その中で哲学とか現代社会への皮肉を表していたり、そしてなんだろうな、全体的な雰囲気が大敗的だったり SF 的だったりして、そのタイムスリップしたようなね感じで、その世界観にどっぷり使ってきました。一番気になったのが大いなる物語と言われる作品シリーズがあったんですけど、その一つでですね、こう詩のようなフレーズをね、こう電球で並べて、文字になるように電球で並べて表していて、それが点灯していたんですよ。で書いてあったのが英語だったんですけど、 Weep into stones Fables like snow Our few evil days とね、なんか示唆されてるような言葉だなと思いながら見たんです。私今ね、制作中の楽曲で Snow というね、仮タイトルの楽曲があったんですけど、だからね、スノウという言葉にもうつい反応してしまったんですね。どういう意味だろうとかって思っちゃって、解説見たらどうやらですね、17世紀のイギリスの著作家トマス・ブラウンからの一節ということでしてね、いやー、これ帰ってからも調べなきゃなと思いながらね堪能してきたんですが、この言葉についてね、そしてトマス・ブラウンについても調べていくうちに素敵な言葉が見つかったので、今回は愛の言葉としてご紹介したいと思います。
愛の言葉、
武田愛がお届けしている孤独と愛、私が気になる孤独に寄り添ってくれる言葉をお届けするコーナーです。今回紹介したい愛の言葉は、生きることが死ぬことより一層困難な場合は、あえて生きることが真の勇気である、トマス・ブラウンからの名言でございます。この方ですね、 Google で検索しますと画像がねいろいろと出てくると思うんですけども、今までコーナー愛の言葉として偉人の名言を紹介してきた中で、写真がなくて肖像画が出てくる、もはや残されているのが肖像画しかないよというねぐらい、時代を遡って偉人をピックアップしたのは初めてかもしれませんね。ウィキペディアによりますとですね、トマス・ブラウンさん1605年生まれ、1682年没ということで、400年前ですよね、400年。イングランドの著作家で、医学、宗教、科学、秘境など様々な知識に基づいた著作で知られる、ロンドン生まれでオックスフォード大学に進学し、チャールズ2世からナイトの称号を与えられているというサー・トーマス・ブラウンさんなんですね。現代的な言葉で言いますと、もうハイスペですよね。ハイスペックでインテリジェンスなお方なんだなと分かりますが、先にですね、先ほどのイ・ブルさんの作品でこう電球で示されていたフレーズを考えてみたいんですけど、日本語で考えると、石に向かって涙し、寓話は雪のように儚く消え、私たちの辛い日々はあと少しという意味なんでしょうかね。このフレーズがですね、電球の光でこう、しかも明滅していたんですよ。 こうまるで近代都市のネオンサインのようにね、光ったり消えたりしていたのがとっても印象的で、なんというか皮肉的な感じでもあって、ユートピア的にも感じたんです。このポッドキャストですね、過去に映画国宝を見た感想でですね、いつまで生きても同じことというね、セリフに私が共感したという話をしたと思うんですが、なんというかそれに通ずるものを感じたんですね。栄枯盛衰、人生は儚く短いですかね。でもなんかそれでこう悲観的になっておしまいというなんかそういう感じじゃない気がするんです。今回の愛の言葉に戻りますけど、あえて生きることが真の勇気であるとトマス・ブラウンさんおっしゃってるんですね。しかもね、先ほどのイブルさんの引用されていたフレーズでは、私たちの辛い日々はあと少しということなんで、希望的な感じもしますよね。トマス・ブラウンさんは人生を肯定していたように私は思えました。どうでしょうか。生きていること、現実が苦しい、そんな状況にあってもですね、まあ私たちは最後には皆灰になって土に帰るっていうね、それはみんな同じなんですよね。でそこに過去の栄光もお金も持っていけないっていう、偶話も雪のように儚く消えると、苦しくてもあえて生きて、あえて進んでやろうと自分の道を進む、そんな強さを感じました。今回はですね、制作中の楽曲からちょっとデモにはなるんですけど、私のギターと歌のねデモで道という仮タイトルの曲をお届けしたいと思います。お聴きください。道。
あちらこちらでも山がなる、花が咲く、この一本道で晒しなの月
中の楽曲で道でした。いやー、この楽曲がですね、完成に至るまでどんな道筋をたどって、そしてどんな着地になるのか、私もすごいワクワクしておりますし、皆さんもぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。もちろんですね、歌詞も変わる可能性ありますので、完成したらここのポッドキャストに戻ってきて、あれどんな風に変わったのかななんて違いも楽しんでいただけると嬉しいです。いや、私ですね、そんなに頻繁に外国に行くっていうタイプじゃないんですよね。気になったものがあったら行くとかそういう感じなんですけど、やっぱり猫ちゃんもいるのでね、1泊2日とか、なんなら0泊とかね、そういう弾丸旅にはなってしまうんですけど、すごく刺激受けますよね。空気も匂いも全然違いますし、生きてる人の雰囲気も違うし、 もちろんなんかイライラされるみたいなこともありますしね。うん、そういうのも全部含めてすごくいいなと思いますし、帰ってくるとやっぱ日本もいいなと思って、それこそねコスメの話だと資生堂もいいよな、カネボウもいいよなっていうね、あ、日本の良さにもまた気づくっていう。今回はちょっと韓国の話からいろいろと掘り下げてみました。孤独は内なる力を発見し高めるための素晴らしい旅だから、その孤独を時には一緒に沈んで、時には楽しく考え、少しずつこの世界をサバイブしていきましょう。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。武田愛でした。 Feel Alive